それではレビ記の11章を開いてください。レビ記の11章を開いてください。で、私たちが前回ですね、この一つの大きな事件を見ましたが、それが異なる日を捧げてですね、この祭司の息子ナダブとアビフかな、そして主にある主からの火によって焼き尽くされてしまったという、この大きな事件を見ました。非常にショッキングな事件でしたけれども、でそこで神が戒めを与えられたのが10章の10節と11節ですね。もう一度お読みしますね。先週も読みましたが、こうしてあなた方は聖なるものと俗なるもの、また汚れたものと清いものとを分け、また主がモーセを通してイスラエルの子らに告げたすべての掟を彼らに教えるのであるということで、聖なるものと俗なるもの、汚れたものと清いものを分けるという区別をこの11章から教えていかれます。でこれが12章では、これ11章が食べることにおける動物ですね、動物の清い、そして汚れている食べられないものがありまして、そして12章では女の人が出産をするときに流れてくる出血についての汚れ、そして13章と14章は新改訳の聖書ですとタラートとなってますが、以前は雷病と訳されていた、この雷病についての規定ですね。この汚れがどのようにして清められるかということですね。そして15章で漏出する体液についてですね書いてありまして、そして16章で再びナダブとアビフが犯した過ちに言及し、神がですね、今度は大祭司が行うなだめの日の生贄ですね、大食材日とも言われますけれども、その時にこの捧げる生贄について話して戻るんですね。この話題が戻って、生贄の話がそれで完成するわけなんですね。でその始まりであるこの動物が清い汚れているという区別ですけれども、創世記の7章にもこの何て言うかな、まだ律法が与えられてない時に、でもまだ伺い知ることができる出来事がありまして、主がノアに対して箱舟に入る動物の中でですね、清い動物ですね、でそして清くない動物を、オスとメス7つがいずつを取りなさいと命令している箇所があるんですよね。このもうすでにそこに清い清くないっていう動物の区別がありですね。そしてそれが食べることになりますから、非常に私たちの生活そのもの、私たちってイスラエルですけれども、ここではイスラエルのもう毎日の、その日常生活の中で繰り広げられる区別になっていくことになるんです。だからもうこれは非常に生活なんですね。でね、これ現代のイスラエル行ってももうよくわかります。であそこの国は民主主義の国で、世俗の国ではあるもののユダヤ教の国でもあります。なので、安息日シャバトと言いますけれども、もう本当に何も動かないので、交通機関はもう全部もういろんなものが動かないので非常に困ります。でわずかに空いているレストランに入りますけど、そのレストランどうやってるかというと罰金払ってるんですよ。だから日曜、土曜日に営業をする、その営業の利益を罰金を払ってもまだあるかなって思っている人たちがやってるんですよね。その宗教的じゃない人たちが、そのぐらい徹底してます。でこれから見てコシェルとも言いますが、これヘブル語で言うんですね。食物規定のことをコシェルと言いますが、もう本当に細かく決められているので、一緒に食事をすることが非常にこの異邦人との食事ですね、難しくなってくるんですね。彼らだけの食事になっていき、つまりはユダヤ人がユダヤ人としてのアイデンティティ、コミュニティを持ちやすくして、それで、数多くの迫害を、このユダヤ人はこの歴史の中で、通ってきたんですけども、それでも生き残っていく、この何て言うかな、理由にもなったんですよね。 よく言われます、この安息日が彼らを守ったっていう言葉もありますし、そしてコシェルですね、このコシェルがあることによって、この他の、この、民族の中に同化せずに今もこのユダヤ民族があるとまで、言われているわけなんですね。でここまで話すとですね、皆さんじゃあ自分に何の関係があるのかなって思うと思うんですね。どうですこれ11章前もって読んできた方どうですかね。何なんだろうなってこう思いますよね、なんでこれがってなると思うんですよ。汚れていてそして清いのか、豚がダメっていうのはね、なんとなくね、サルモネラ菌だっけか、なんだっけあれ、そのまま生で食べる寄生虫だ、寄生虫があるとか、あとはなんかコウモリ食べてはダメとかね、そこら辺は下手者かなとかね、なんかあるかもしれませんけれども、あとなんかこうやっぱり寄生虫がたくさんあるんじゃないかとかね、あるかもしれませんけど、イカやタコ貝もダメなんですよね。だから日本人にとって非常に死活的な寿司がもう総崩れになるわけなんですけれども、ではどうやってこれが、関係あるのかっていうとね、大いにあるんです。というのは新約聖書の中にこの清いっていうのと汚れているっていう言葉はたくさん出てくるんです。でキリスト者の生活の中で、この出てきて、この私たちが聖なる民にならなければいけないと教えられているんですね。はい、どうぞ。コリントの第2の6章の14節から7章の1節までお読みします。今ね、レビ記の11章ですね。だけども引用で、コリントの第2の6章の14節から7章の10節までですけれども、お読みしますね。ちょっと長い箇所ですが、不信者と釣り合わない首輝きを共にしてはいけません。正義と不法に何の関わりがあるでしょう。光と闇に何の交わりがあるでしょう。キリストとベリアルに何の調和があるでしょう。信者と不信者が何を共有しているでしょう。神の宮と偶像に何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神がこう言われる通りです。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らから離れよ。主は言われる。汚れた者に、子です、触れてはならない。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となる。全能の主は言われる。愛する者たち、このような約束を与えられているのですから、次ですね、肉と霊の一切の汚れから自分を清め、神を恐れつつ清さを全うしようではありませんか、なんですよ。ここですね、このような形で清い汚れというのがあります。でしかもこの食べるという行為ですね、こう食べるってね、すごい聖書の中で大事なんですよね。こう一つになるという意味合いが当時はありますから、だから今までも最も清いものであるっていうですね、この祭司がパンを食べるとですね、この聖書の中であれは食べるという行為が一つになるという、だから食べるというこの行為において神の栄光を表すし、あるいはそうではないということを、言うことができるんですね。でこれ何て言うかな、交わりを表してます。交わりを、交わりですね。だから第一コリントの10章の31節で、こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにも全て神の栄光を表すためにしなさいと、こうあるわけなんですね。この交わり、そうですね、はい。ではね、これから読みますけれども、私たちが食物規定を守るべきかどうか、皆さんどうですか。先週の交わりで赤石さんは豚を食べますねって言われてしまったんですけども、私は、破っているんでしょうかね、立法をね。ある意味でこのその通り破っているわけなんですけど、では新約聖書においてイエス様が、私たちの主であるイエス様がどう言われたかということなんですね。 それがマルコの7章の18節と19節ですが、イエスは彼らに言われた。あなた方までそんなに物分かりが悪いのですか、分からないのですか。外から人に入ってくるものはどんなものでも人を汚すことはどうですか、できません。それは人の心には入らず腹に入り排泄されます、出ていくよと。こうしてイエスはすべての食物を、なんて書いてます、清いとされたということなんですね。すべての食物は清いとイエス様はされて、でね、じゃあなんでこの律法があったのかと、あるのかと言いますと、コロサイの2章の17節、これがね、鍵になる言葉ですね。理解の鍵になる言葉です。ですか？食べ物についてなんですが、これらは来たるべきものの影であって、本体はキリストにありますと。こう言ってるんです。本体はキリストにある。影、影っていうのはだからこうやって見て、こう影ができるじゃないですか。本体があるんですけども、この光、この影が映ってる、この影の部分を見ているわけ。だからその影を通して、キリストと私たちの関係を指し示しているわけなんです。だから先ほどの話続けて読みますと、このイエス様がね、すべてのものを清いとされたっていう風なこの言葉あったでしょ。その続きマルコの7章の20節から23節読みますと、こう言ってますね。人から出てくるもの、それが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。みだらな行い、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、高慢、愚かさで、これらの悪はみな内側から出てきて人を汚すのです。ってこういうことなんですよ。内側から出てくるものが人を汚すけれども、これから見ていく食物規定で、これが汚れている、これが清いという、そこにあるこの霊的な、この影みたいになってるんですけど、霊的な原則がこの導き出せて、それが今のこのイエス様が内側から出てくる人を汚すものに当てはめることができるんだということになるわけなんです。で、これで結構なんか身近に感じましたね。こう苦味を持っていたらこれ人を汚すでしょですね。そういう、こういう、それがこういろんなことでこの見ていくことができるわけですけれども、なんでね、衛生面のことはあるかもしれないんですけども、あんまり関係ないかなって、ね、結果的に衛生的っていうのはあると思いますですね。けれどもあんまり関係ないんじゃないかなと私は思います。では一節をご覧ください。11章の一節ですね。レビ記。主はモーセとアロンに告げてこう彼らに言われた。イスラエルの子らに告げよ。次のものは地上のすべての動物のうちであなた方が食べてもよい生き物であると。地上のすべての動物ということで、一節から八節までなんですけれども、陸の上の陸上の動物を、この種は取り扱っておられます、神が6日目に創造された被造物ですね。で、三節、動物のうちすべて蹄が分かれ、完全に蹄が割れているもので反芻するものはそれは食べても良いと。まずね、この清い動物というのは蹄が分かれていると、しかも完全に分かれていると、ね、そして反芻をするです、ね、もごもご反芻するじゃないですか。それは清いということですね。だから牛はそうだし、羊もそうですね。生贄としても捧げられてますけれども、そして4節をご覧ください。ただし反芻するもの、あるいは蹄が分かれているものの中でも次のものは食べてはならない。ラクダ、これは反芻はするが蹄は分かれていないのであなた方には汚れたものである。ラクダは蹄は分かれていないんですね。蹄はありますよ、けれども分かれていないんです。でね、ラクダがね、筆頭に出てくるの、これ興味深いですね。中東においてはこれ非常にありふれた動物ですね。私も1回だけ、実は去年の11月の旅行でね、初めて乗ったかな、うん、乗るとき大変なんですけど、一度乗るとね、あ、でもね、このね、腰がね、この開脚 開脚がきちんとこうできる人じゃないと結構あの運動不足の人は難しいから、硬い人、股がかなり開かなきゃいけないのであれなんですけども、でね、これ一番大きな動物です、中東地域ではですね。でエジプト旅行をした時にそのガイドさんがですね、まあ、エジプトの人はラクダも貴重な、この食料ですね、肉食として食べると言ってましたが、まあ、これはイスラエルでは通用しない、ラクダは、イスラエルにもあるけれども食べないわけなんですね。まあ、コシェルという食物規定についてお話ししましたけれども、まあ、この11章の規定をしっかり守っていまして、あとはね、血を食べてはいけないっていうのが17章の14節あたりとかいろんなところでありますので、血抜きがしっかりされてます。でもう一つがですね、出エジプト記の23章の19節で、あなたは子ヤギをその母の乳で煮てはならないっていうね、そう拡大解釈するんですね。拡大解釈だからこれはもう立法じゃないんですよ、その口伝立法といって、その後の解釈ですが、乳製品と肉製品を一緒に食べないんです。でこれが結構大変なんですよ、めちゃめちゃ大変。チーズバーガーなんてありえない、ないです。だからイスラエルのマック、僕あごめんね、これ個人的なことなんで、ちょっとイスラエルの人が聞いたらごめんなさいね、まずいですイスラエルのマックまずい、血抜きもしっかりされてるから、パテもパサパサだしさ、でマヨネーズ使ってないしさ、乳製品だから、本当まずかったですね。まあそれは置いといてですね。で、そういうこのいろんな今のコシェルのがあるんですけれども、まあでもこれはちょっとずつこの今言ったように立法、オリジナルの立法からずれてはいるんですね。まあこのラクダの話に戻るんですが、イエス様がパリサイ人に、目の見えない案内人たち、ブヨはこして覗くのにラクダは飲み込んでるって、まあ、これだけね聞いてね、なんとなくわかるんですよ。このちっちゃなことにこだわって大きなことを完全に忘れてるっていうので、まあ、意味はわかるんですけども、これユダヤ人が聞くとかなり強烈なんですね。ブヨをこして飲むっていうのはですね、これなんか飲み物の時にこのブヨがあるかもしれないからってこして飲むわけですよ。でなんでブヨがいけないかって言うと、後に出てきますけど、羽がある四つ足のね、まあ、昆虫ですか、このものはこう食べてはいけない、汚れてるっていうのもあるし、あとはね、そのブヨがね血を吸ってたとしたら血を食べちゃいけないからっていうことで、それも避けるためにもう細心の注意を払うんだけど、ラクダって汚れてる動物ってみなされてるじゃん、それをね食べちゃいますって言って、だからすごい細かいこと注意してやってるのに、本当に大事な正義とか憐れみとかいうものを完全にあなた方は無視していますって、こうイエス様が、まあ、言われたわけなんですよ。だからまあこの背景がないとなかなか、ね、この言葉がどんなに強烈だったか、この聞いてる人たちにとってですね、ユダヤ人にとってなんですね。で次5節6節を読みします。いわだぬき、これも半数はするが、蹄が分かれていないのであなた方には汚れたものである。ノウサギ、これも半数はするが、蹄が分かれていないのであなた方には汚れたものであると。イワダヌキとノウサギ、どちらも半数はするけども蹄が分かれてない、だからどっちもないといけないということなんですね、どっちかっていうのはダメだと。で汚れたものである。でね、これね、イワダヌキ、ノウサギなんですが、生物学的には半数しないんですよね。じゃあなんでこれ間違えちゃう、聖書間違いだっつってね、こういう聖書の批評家はね、こう簡単にこう言うんですよ。でここからいいですか、これはね聖書解釈の超お得なワンポイントレッスンです。うまいね、僕のねイントロの仕方聖書解釈の超お得なワンポイントレッスンですが、この聖書の表現の中には、その科学的に説明しているわけではなくて、その見た目で生活感がある表現を使ってるっていうことがある。だから見た目が今この強調されてるんですね。だからノウサギとイワダヌキはこのモゴモゴしてるようなこうなんか仕草ですね、これを半数と言ってるわけであって、その半数というこの生物学的な言葉にはとしては使われてないんですよ。例えばね、他の箇所ね、 創世記の、3章14節で、あの有名なところ、蛇になると、この、蛇に対してお前は、腹ばいで動き回り一生塵を食べることになるってあるでしょ。塵を食べるっていうのは蛇食べないよ、塵、あのこの土を食べないっしょ。でもあの腹ばいになっていつもそのそこにあるなんかこう食べあのなんかこう獲物を取っていくっていうのを見て、それでもうずっと言ってこの塵を食べるって言って、このいつも地面に這いつくばってるっていうことを言い表しているわけ。あと塵を食べるというのは非常に屈辱的な姿としてもこの意味合いがある。このこう読むときにね、こうあの詩的な表現でもあるじゃない、こうなんかこう入ってね、辛酸を舐めるとかさ、酸舐めないじゃん、うん、でもそれでどれだけ辛いかってわかるでしょ、うん、でそういう表現をこうするわけなんですよね。だから例えばこれから13章14章でまた、まあ、あの学んでいくタラートっていう言葉なんですね。でこれを以前は雷病と訳されていて、これ差別用語だからっていうことでタラートにしたんですけど、個人的には間違いだと、こう間違ってると私は思います。あのこれそんなこと言ったらいろんなところが今みたいにこう書き換えていかなきゃいけない、うん、その合致し今の用法と合致しないことっていくらでもあるので、あの共同訳の方がもっとあのいい訳をしてますね。それその状況に合わせて訳してるんです。重い皮膚病と訳してます。でもね、壁にタラートができてるってあの書いてあるんですよ。壁にカビなんだよね、それ。だから前の訳だとカビに雷病ができてるって訳されてる。でもそれもやっぱりそのポチョーンとできちゃってね、このなんか斑点ができて、でどんどんどんどん広がって、これはもう全部この取り替えないと、この壁自体もね、この石だからこれ外せるから、当時の家はね、あのこの壁がだから、それ外してあの削んないとダメだっていう、こうほらあのそういうことを知らせるためにこうあるわけなんです。これね、じっくりそこのタラートの時に勉強しますけれども、だこういうこのその比喩的な表現で、見た目でこの見えてくる、こう感じ取ることのできる表現を使ってるっていうことを頭と心に入れてください。今なんで心って言ったかっていうと、これ読む時ね、こう素直にね、ちっちゃな子がこう日曜学校かなんかこうが、ね、教会学校でこう聞いて、おーってこう分かるように、こうなんか科学的に読むんじゃなくて、なんか頭使って読むよりも、こうなんか情景を浮かべてですね、このなんかこれ岩だぬきが出てきたりね、こうなんかカメレオンが出てきたり、分かんないけどさ、袋ふーって出てきたりさ、なんか分かんないけども、そういうのをこう描きながら、こうそのまま素直に読んでいくっていうふうに読んでいくとね、逆に分かりますですか。で次、豚です。豚は7節、これはひづめが分かれていて完全に割れてはいるが反芻しないので、あなた方には汚れたものであると、まあ、典型的な汚れた動物の例でありますけれども、まあ、この反芻しないどころか、あの豚をあの餌を食い漁る姿が豚は特徴的ですよね。だから真珠を豚の前に投げてはいけないというイエス様の言葉あります。ところで日本語の豚に真珠、どこから出てきてるらしいって もう分かりですよね。聖書から来てるんですよね。目から鱗とか豚に真珠って、あれ聖書ですよ、ね、そういうこの豚っていうことを使うことによって、かなり強烈にイエス様がこう、価値のないものに、たっといものを与えてはならないということを言われたわけなんですね。あと悪霊レギオンが豚の群れの中に移されましたですね。豚の中に移されて、あれはですね、ガリラヤ湖畔でもかかわらずデカポリスという異邦人が支配している領域だったから、 あり得たんですよね。でもしあの飼ってる人たちがユダヤ人だったら、これやばいですね。かなり不法なビジネスをやってることになりますね。で次に8節です。あなた方はこれらの肉を食べてはならない、またそれらの死骸に触れてもいけない、それらはあなた方には汚れたものである。だから食べてはいけないっていう戒めもあるんですけれども、今度はそれらが死ぬっていうね、この死も書いてあります、たくさん。それ触れてもいけないっていうことです。死ぬっていうのが、このあのこの汚れているっていう、こともこの強調されています。で9節です。 水の中にいるすべてのもののうちで次のものをあなた方は食べてもよい。海でも川でも水の中にいるもので、ヒレと鱗のあるものはすべて食べてよいと。今度は主が5日目に作られた水中の生き物ですが、その清さの区別はヒレと鱗ですね。ヒレと鱗、はい、魚ですよね。要は魚って言われるもので、これは清いと。だから、弟子たちの中にユダヤ人がいて、ユダヤ人たちが漁師をしている人たちが、まあ、結構多くいたし、イエス様も復活の後にパンと魚を食べられましたですね。イスラエルでも美味しく食べてますですね。で、10節、しかし海でも川でもすべて水に群がるもの、またはすべて水の中にいる生物の生き物のうち、ヒレや鱗のないものはすべてあなた方には忌むべきものである。これらはあなた方には忌むべきものである。それらの肉を食べてはならない。またそれらの死骸を忌むべきものとしなければならない。水の中にいるものでヒレや鱗のないものはすべてあなた方には忌むべきものであると。だからイカ、タコ、貝、ウナギ、全部忌むべきもので、寿司の多くはないんです。ところがイスラエルでは寿司が人気なんですね。だから興味津々なんですけれども、どうやって寿司って呼んでるけど、多分ね、寿司じゃないと思う。僕たちの定義からするとね、いろんな工夫をしてるんだと思いますね。で、イエス様がね、天の御国の奥義の例えで、地引き網の例えをね、語られたんですよ。マタイの13章の47節で、また天の御国は海に投げ入れてあらゆる種類の魚を集める網のようなものです。網がいっぱいになると人々はそれを岸に引き上げ、座って良いものは入れ物に入れ、悪いものは外に投げ捨てます。で、このね、良いものを器に入れて悪いものを投げ捨てるっていうのは、これあれですよ、清いもの、汚れたものっていう。だからなんか、あ、なんかタコ入っちゃったなっつったら、もう投げ捨てるわけです、海、また、うん、で、こうやって、ここにこれを聞いている、やペテロやアンデレやヨハネ、ヤコブね、これみんな漁師ですから、元漁師ですから、非常に、この分かりやすい説明だったんですね。で、13節です。また鳥のうちで次のものを忌むべきものとしなければならない。これらは忌むべきもので食べることはできない。すなわち、13節ね、ハゲワシ、ハゲタカ、クロハゲタカ、トビ、ハヤブサの類、カラスの類すべて、ダチョウ、ヨタカ、カモメ、タカの類、フクロウ、ミミズク、シロフクロウ、モリフクロウ、ノガン、コウノトリ、サギの類、ヤツガシラ、コウモリである。いやすごいですね。5日目に作られた空の方の生き物ですね。猛禽類って言ったらいいですかね。肉を血のついたまま食べると汚れるっていうのを見なされる、まあ後でもっと説明しますが、そういう感じですね。もうむしゃむしゃ、この肉食ですね、こう食べていくと。で、ノアが箱舟からカラスを飛ばして行ったり来たりしていた時ですね、あれはですね、水面に浮かんでる死体を食べていた可能性が大ですね。で、その後で鳩を飛ばして、これ鳩は清いんですよ、飛ばして、で、オリーブの木の若枝を加えて戻ってきたと、まあ、そこに希望が見出されたということですけれども、生贄にも用いられますね、鳩はね。で、あとはね、エリアが雨が降らないとアハブ王に告げて、そして、自分自身が養われていくんですけれども、ケハテ川だったかな、なんだっけ、川でね、川のそばで、で、カラスがパンと、あれだっけ、パンを持ってきた、肉か、持ってきたとありますけど、カラスなんですよね。いや、これはね、もう、イスラエルが清くなければいけないのに、そこが汚れてしまっているので、もうそのカラスにさえ頼らなければいけないというようなイメージですね。まあ、そういう状況であったわけで、あとは、ハルマゲドンの戦いの最後、神の大宴会と書いてます、黙示録の16章ですね。あれは遺体、兵士の死体がゴロゴロ転がっているのを猛禽類が食べると。だから、こういうイメージになるわけなんですよ。実はね、まだね、これはどういう霊的な原則があるかっていうのをね、説明してないです。まもなく説明します。 ですか。20節、歯があって、羽があって、間違えた、羽があって群がり、4本の足で歩き回るものはすべてあなた方には忌むべきものである。だからこの4本の足で歩き回って羽があるっていうと、これは昆虫っすよね。昆虫、さっき言ったブヨっていうのもそうだし、ね、昆虫、だからイエス様の先ほどの話になるんですけれども、興味深いのはね、次の昆虫は羽があって四つ足なのに、なんか OK なんですよ。あ、6か、6か、あれ。ただし、あ、いい、分かった分かった、いいですか、ちょっと読んだら分かるよ。羽があって群がり、 4本の足で歩き回る者のうちで、それらの足より高い2本の羽足を持ち、だからそれ4つにプラスこのでっかい足、羽足があって、そしてそれを地上を飛び跳ねるものは食べてよい。それらのうちあなた方は食べてもよいものは次の通りである。イナゴの類、毛のないイナゴの類、コオロギの類、バッタの類。しかし羽があって群がり、足が4本あるものはすべてあなた方には忌むべきものである。飛び跳ねるのは OK だって言うんですよ。飛び跳ねるのは、バッタもそうでしょ、イナゴもね。で、バプテスマのヨハネは律法を守る生粋のユダヤ人でした。イナゴ食べてましたね、はい。で、ここまで読んできたんですが、イメージしながらこうちっちゃな子供が読むように素直に読んでくださいと私言いました。で、今のキーワードはね、イメージなんですよ。どのように見えるかなんです。いいですか、今から言いますよ。地上に、あるいは外界に密着しているものは汚れているとみなされる。よろしいですか。陸の動物に戻ります。蹄が完全に分かれて いるという状態で、いいですか、地上に直接足が触れてないわけなんですよ。蹄があるおかげで触れていないんですよ。わかりましたね。だから私たちが裸足で歩いてるのか靴を履いて歩いてるのかというイメージですね。蹄のおかげで地上に直接触れてないんです。でね、大事なのは見た目なの。完全に割れているものは清いけど、割れてないと、完全に蹄があっても汚れている。だからラクダがそうですよね。だからそれは見た目ですよ。こうそのままくっついているように見えるわけですよ。そのまま地面に、あくまでもイメージです。よろしいですか。で、次に、あとね、後にね、後で、猫とかそういう獅子とか直接こうふく、あの、なんか触れるものはもう文句なしで汚れてますですね。で、それが書いてあります。だから地面に直接触れているということ。次に半数は外にあるものをうわーって食べていく、そのまま入れていくというイメージ、これが汚れてるんです。そうじゃなくて、入れたんだけど、どうなのかなっていう感じで、こう反芻して考えようとかね、なんか日本語でも言わないかな、言わないかね、熟慮するっていうのは反芻して考え、だからこういう反芻して直接入れないで吟味するとか、そういう意味合いのイメージになるわけですよ。で、それが清いということで、こういう考えであれば新約聖書に書いてるんです。コロサイの3章の2節に、上にあるものを思いなさい、地にあるものを思ってはいけませんって言って、上には天の右に、神の右におられるイエス様がおられて、そして地上に属するものとしてこう書いてあります。みだらな行い、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は偶像礼拝です。ってこうなんです。わかりました。地上のものは今言ったこの肉に属するものなんですよ。 で、例えばヤコブも読んでみましょうか。で、これはね、上のものとね、下のものをね、比べてるんです。同じ知恵と呼ばれてるんだけど、上のものと下のものを比べてます。3章の14節から17節。しかし、もしあなた方の心の中に苦々しい妬みや利己的な思いがあるなら、自慢したり真理に逆らって偽ったりするのをやめなさい。そのような知恵は上から来たものではなく、地上のもの、肉的で悪魔的なものです。妬みや利己的な思いのあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。しかし上からの知恵は第一に清いものです。それから平和で優しく協調性があり、憐れみと良い身に満ち、偏見がなく偽善もありませんと。ということで、上にあるものは清い、平和、優しい、協調性があるけれども、これが上ですね。この天を表している。主がおられるところですよ。で、今度は地上のものは妬み、利己心、邪悪な行いですね。なので、地上にいて、しかも、こう、軽くしか接触してない。直接ベトベトベッタンじゃない。というのがキリスト者がこの世で生きていてもこの世から離れている姿に見立てることができる。世の中に生きているんですけれども、世捨て人になったりとか世から離れてとかで、今日も皆さんちゃんと世の中で生活していますよね。いますよ。で、まだイエス様を信じてない人たちに囲まれて生きてますけど、それから離れなさいとは聖書は命じて全然いません。なこと言ったら、イエス様がなんで肉体を取って私たちの間に住まわれたんでしょうか。完全に清いお方がなんですよね。でもイエス様が罪を犯されなかったように、私たちはその世にあるものを、このと交わらないんですね。それを共有しない、関わらないわけなんですよ、ね、一緒に仕事をしてもお昼の時間にもう噂話や悪口合戦が、ね、こう起こってるとしますよね。この職場で、ね、聞いて気持ちのいいもんじゃ全然ないですよね。まあクリスチャンじゃない人もそう思うんだけれども、なかなか他の人のそこから離れると、だから自分もバッシングされる、いじめられるんじゃないかって恐れでね、加わらざるを得ないとか、でもクリスチャンだから私は関わりませんとかね、まあ、例えばこういうことですよね。で、こうやっていく。だから今度は水の動物はどうですか。ヒレと鱗があれば水中に生きていますけれども、直接この水に触れていないっていうイメージです。でも何もなかったら超触れてます。水に触れてるし、で多くの場合は地面にこうなんかふにゃふにゃって、タコとかもいるじゃん、ふにゃふにゃってこうね、こうわかります、こうあのなんかうつぼだっけか、なんていうんだっけ、あのほらなんか穴の中から出てきたりとかさ、なんかあるじゃない、この水の中でもね、そういうイメージですね。で、鳥類はさっき話したように血をついたまま肉をむしゃむしゃ食べている姿ですね。そして昆虫がさっき言ったように、これが面白い、バッタ軽いでしょ、あの地面にずっとグニュニュニュニュニュってこう、あのなんかこう這いつくばってないじゃないですか、ふっこういつもこう空に飛んで軽いじゃないですか。で、私たちもこの主を礼拝するときに飛んでるみたいな感じじゃない、簡単に言うとね。で、まあでも地面につかなきゃいけない、また家に帰って仕事、あのこの、いろんな生活のことをやっていくけど、でもまた御言葉開いて聖書を読んでね、あのそしてあの祈りを捧げるときにふっとまた上がるみたいな、そういう、ね、あとはねこうあと仲間のクリスチャンとこう、ね、あの分かち合ってね、こうちょっと祈っていくとかって言ったらふっとこう上がるわけだよね。そういうイメージですよ。ルター、あの宗教改革のルターがこう言いました。鳥が私の頭の上を飛ぶのは防げないが、鳥が私の頭に巣を作るのは防ぐことができる。意味わかりました？鳥が自分の頭の上にふーって飛んでいくのはさ、防げませんよ。だから汚れたものが目に入ったりとか、汚れたものがこう自分のところにあったりとか、そういうことは防ぐことはできないけども、それはもう私たちの責任ではないけれども、巣を作る、これはさすがに取れるよね、取り除けるよね。 だからそれをとどまらせる、汚れをですね。でこれを しないようにしていくことはできるよねっていう、これがキリスト者の召しですね。イエス様の召しでもあられます。イエス様は神であられたのにもかかわらず人となられて、私たちの間に住まわれて使わされたわけですけども、罪は犯されなかった清いお方でした。私たちもキリストによって使わされてこの地上を生きてますけれども、聖霊によって罪から離れて生きていくということになるわけです。では続けてこんな感じで読んでいきますよ。いいですか。24節から26節ですね。次のことによってもあなた方は身を汚すことになる。すなわちそれらのものの死骸に触れるものは誰でも夕方まで汚れる。またそれらの死骸を運ぶものは皆自分の衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。蹄が分かれていても完全には割れていないか、あるいは反芻しない動物のことについては、これらはすべてあなた方にとって汚れたものである。これらに触れるものは誰でも汚れるとありまして、その汚れた動物は食べてはいけない。食べたら汚れるわけですけれども、それだけではなくて死骸というものはこの汚れていきますよということですね。で触れたら汚れるよと、これは死から来る報酬は、あ、間違った、罪から来る報酬が死ですね。書いてますね、あの有名な箇所、あのローマの6章の23節、罪から来る報酬は死であると。だから死というものが罪から来ている結果を、こう罪をこう表彰、難しいことを使いますね、表彰する、表すとね、象徴の象ですね、こうシンボル的なものですね、表彰しているわけなんですよ。なので避けるということになるわけなんですね。で次27節、また4本の足で歩き回るすべての生き物のうち、足の裏の膨らみで歩くものはすべてあなた方にとって汚れたものである。その死骸に触れるものは皆夕方まで汚れる。その死骸を運ぶものは自分の衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。これらはあなた方には汚れたものである。さっき言ったように蹄も何もない、足の裏の膨らみだけで歩いているものは、犬とか猫とかライオンは汚れているんですよ。でその死骸は当然ながら触れてはいけないと。触れたら衣服を洗って、で夕方まで汚れると。そして夕方が単位ですね、これね。でそしてそれが終わったら清いと、1日単位なんですけれども、だから私たちも1日単位ってすごい大事ですね。夜寝る前までにこの本当に、この主にあってどうなのかということを点検するっていうのが大事ですね。でですね、これライオンって今獅子ですね、サムソンのこと思い出せます？サムソン、獅子の、獅子って今ライオンの話したんだけど、こっちの獅子はジャッジの獅子ね。死んだ獅子の中にある蜜を食べたんですよ。覚えてます？獅子、思い出してくださいよ、はい、覚え出してる、思い出せるよね。サムソン、獅子、ライオン、死んだ獅子にこの蜜があって、蜂蜜、巣を作っててね、蜂が、でそこから蜜取って食べたんですよ。これやばいの、ユダヤ人として、イスラエル人として、モロコシェルの違反ですね。でこういうね、ちょっとこう危険に近づいていくってことをやっていたわけなんですね。で次29節、地に群がる者のうち次の者はあなた方にとって汚れたものである。すなわちモグラ、トビネズミ、オオトカゲの類、ヤモリ、ワニ、トカゲ、砂トカゲ、カメレオンである。すべて群がる者のうちこれらはあなた方にとって汚れたものである。これらが死んだ状態の時に触れるものは誰でも夕方まで汚れると。はい、地面にを歩くものはこれ汚れていますけど、こっちめちゃめちゃ汚れてるんです。なぜかって言ったら、さらに張ってる、腹をつけながらね、こうかもう地面についちゃってるのがもうわんさかあって、その筆頭がモグラですよ。モグラなんか地面の中まで入っちゃうね。うん、だからもうこれはもう汚れで、地面の中って知ってます？地の下って聖書では黄泉っていう、そういう意味合いも含まれちゃうんです。で次に、このトカゲとかね、カメレオンとかヤモリとかなんかよくいるじゃないですか。まあ、この都会生活生きてるとそんなに出てこないかもしれませんけど、ちょっとキャンプとかに行ったら、なんか台所にさ、この料理してたらさ、フッフーとかでやってたらさ、トカゲがフッとしてうわーとかでやって、なんか、あるあるの話ですよね。でこれが 怒っちゃった時どうしようって話なんですよね。次ご覧ください。またそれらのうちのあるものが死んで何かの上に落ち、それが木の器、衣服、革、袋など何かに用いるものである場合、それは汚れる。それは水の中に入れなければならず、夕方まで汚れ、その後清くなるとありますが、はい、これめちゃめちゃ生活感がいっぱいですよね。でそこに落ちちゃって、あらどうしましょうと、そこに死んでね、このがね、あのトカゲみたいなのが、そしたらあの水の中に入れますということで、洗いなさいということです。洗いなさい。で33です。またそれらのうちの一つがどのような土の器の中に落ちても、その中にあるものは全て汚れる。その器は砕かなければならない。もったいないなんですけども、仕方がないんですね。なんで土の器は洗ってももう染み込んでいるので取れないわけですよ。砕く、洗いようがないから砕きます。でまた食べられるものでそれに水がかかっていれば、それらはそれは皆汚れる。また飲めるものでそのような器の中にあるものは皆汚れるとね。なんか飯食ってる時とかさ、なんか水の入った器があって、それをあの飯食ってる時にね、あのこうなんかこうとか料理作ってる時でもいいですよ。そしたらなんかどっかにさ、ポチャーンとこうトカゲ落ちてきてピャーンと跳ねてさ、でこう自分が今切ってるキュウリにこうかかっちゃったとかさ、ね、もうダメ、ゴミ箱行きみたいな、そういう話なんですね。つまり水というこれ媒体を通して移っていくことを、これもあくまでもイメージなんですね。これあのだって実際にトカゲちょっと落ちたぐらいです、バイキンなんて少ないっすよ、あんな大丈夫でしょう、トカゲごときでね。まあ、ゴキブリだったらちょっと考えものだけどね、僕たちはね、まあ、ゴキブリもあれ汚れてるわな、あのこの宗教的にもね、こっちでも。けれどもあのトカゲぐらいでちょっと洗えばいいよって食うよね普通ね。でそれはね、だからそういう意味ではなくて、これはねあくまでもイメージで、汚れというのは移りますよってことです。だからヘブル書の12章の15節で、誰も神の恵みから落ちないように、また苦い根が出てきて悩ませたり、これによって多くの人が怪我されたりしないように気をつけなさいってあるんですよ。はい、どうでしょうかですね。あの今ね、個人主義の社会なんですよ。だから自分がやってることはいいじゃん、自分のことだから干渉しないでよっていう風になるんですね。けれども現実は違います。特に教会では、例えば苦味を持っていたら自分だけの汚れで収まらないんです。他の人を移していくよということになるわけですから、気をつけなさいって言ってるんですね。で35節、さらにどのようなものでもその上にこれらの死骸の一つが落ちたものは汚れる。それがかまどであれ炉であれ打ち壊さなければならない。それは汚れていて、あなた方には汚れたものとなると、まあ、このパンを焼くためのものを想定しているんでしょうかね。だから陶器を焼くにしても、その陶器は人々の食べ物を乗せることになりますから、とにかく汚れてしまうから、これも大変かなんていうかな、大胆な、ね、処置ですけれども、このかまどとか炉ですね、打ち壊すんですね。で36節、ただし泉あるいは水の溜まっている水ためだけは清い。しかしそれらの死骸に触れるものは汚れるとあります。はい、ここだけは清いって珍しくないですか、水なのに。これもね、大事、すっごく大事です。いいですか、泉って清いんですよ。なんでしょっちゅう水が出てて動いてるから。だからこの汚れたものがあってもそれを人に移すのではなくて、こう他のところに移していくのではなくて、しょっちゅう神聖な水が出てから清めていくわけですよ、逆に。だからイエス様は、私から飲む水はですね、もう二度と乾くことはないと、あなた方のうちで何て言ってます、泉となって永遠の命に至る泉。だから泉というのはこの聖書の中でこの命の源泉であり、そして汚れていたとしても清めてくれるっていうね、でこういうイメージなんですね。 で37節です。また撒かれる種の上にそれらの死骸のどの一つが落ちてもそれは清い。しかし種の上に水がかけられていて、その上にそれらの死骸のあるものが落ちたなら、それはあなた方には汚れたものである。ここも水ですね。何もない、例えばお米でもいいし何でもいいけども、種がの上にこのトカゲがパーンと落ちても何の問題もないと、これ守られてる。けれども水だとこの水によっても発芽してしまうでしょ。だからもう水入っちゃってるんですよ。だからそれは移っちゃうから汚れるということです。で今度39節、あなた方が食用として飼っている動物の一匹が死んだ時、その死骸に触れるものは夕方まで汚れるとですね。だから牛とか羊ですよね、清い動物であっても死んだらその死骸に触れる、こうしょうがないよね。だって処理しなきゃいけないしね、葬らなきゃいけないから。そしたら夕方まで汚れると。でその死骸を食べる者はその衣服、自分の衣服を洗わなければ、だから死んだ後にあれですね、食べる。だからいわゆるほぐった後に食べるっていうの話じゃないですよ。自然死ですねこれはね。でそれで食べる者は衣服を洗わなきゃいけないと。でその人は夕方まで汚れる。またその死骸を運ぶ者も自分の衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れるとですね。でそして地に群がるものは全て忌むべきもので食べることはできない。だからこれはもうね、論外だと。この地に群がる方はね、で地に群がるもののうち腹で這うもの、また四方の足で歩くもの、あるいは多くの足のあるもの、ムカデとかそういうやつですね、これらどれでもあなた方は食べてはならない。それらは忌むべきものであると。であなた方いかなる群がるものによっても自分自身を忌むべきものとしてはならない。またそれによって身を汚し、それによって汚れてはならないということで、これかなり強く言ってますね。だからこう地面が群がって腹、はいね、蛇もそうですけども腹ばいですよね、なっているもの、これもう本当に身を汚すから触れてもいけないということ。でこれのね、知識があって使徒の働きのペテロがヤッファのシモンの家で見た幻を思い出すと、ペテロの反応が理解できます。何かこう書いてあります。使徒の10章の11節、すると天が開け、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてくるのが見えた。その中にはあらゆる四つ足の動物、地を這うもの、空の鳥がいた。はい、どうでしょう。もう汚れた動物のオンパレードですよ。四つ足の動物、地を這うもの、空の鳥、これも大きいね。だからペテロは主よ、そんなことはできませんって、私は小さい頃からこれ食べたことないんですってね、避けてきましたって、私はちゃんとしてユダヤ人の子ですとかってね、こう言ってるわけだけども、神が清めたものをあなた方は清くないと言ってはならないって言われたんですね。なんでかって言ったら、食べなさいと命じられたのが神であって、もう清められてるからこそ食べなさいって言ったんです。だから神は清めたんだと。でこれが実は異邦人を表していて、割礼を受けてなくても異邦人であっても、心を清められる、信仰によって御言葉によって清められれば、もう、この神の家族の中に入れるんだと、まあ、いうことを神が教えてくださったわけなんですよ。で次に44節、私はあなた方の神主であるからだ。あなた方は自分の身を性別して聖なるものとならなければならない。私が聖であるからである。あなた方は地の上を這ういかなる群がるものによっても自分自身を汚してはならない。私はあなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から導き出した主であるからだ。あなた方は聖なるものとならなければならない。私が聖であるからであるということで、レビ記の全体の、テーマとなる御言葉が出てきました。あなた方は聖なるものとならなければならない。私が聖だからであると。だから神様は私たちを救ってくださった、このいわばイスラエルは、エジプトから救い出されたイスラエルは、今度は神が聖であるから、神と共にいるために聖でなければならないということを神がおっしゃっている。でこれが生活のいろんな場面において、こう食べることにおいても、台所にいてこうトカゲが落ちてくるとか、そういう話においても、死骸なんていうのもたくさんあるわけじゃないですか、においても、この気をつけなければいけない 一歩一歩歩く歩みにおいて清さを求めていくということで、私たちは、この聖なるものとならなければいけないという呼びかけを受けているわけなんです。第一ペテロの1章の14節から16節にこれが引用されています。従順な子供となり、以前無知であった時の欲望に従わず、むしろあなた方を召された聖なる方に習い、あなた方自身生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい。あなた方は聖なるものでなければならない。私が聖だからであると書いてあるからです、ということですね。これまさに第一ペテロレビ記を引用してるんですよ。だからこのペテロがここであらゆる生活の中で、生活のすべての中で聖なるものとなりなさいって進めているのは、このレビ記に出てくるここでのイメージなんですよね。いろんな場面があった後、食べることとか交わることですね。でこれがこう汚れたもの清いものっていうのがどちらもあるから見分けて生きなさいということになります。であと大事なのはここで、私はあなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から導き出したんだと。その神だから聖なるものとならなければいけないって何で言ってるかって言ったらですね、エジプトの習わしっていうのはもうしっかりイスラエル人身についてるんですね。だから今度は神様と共に歩んで、この清さをこの身につけていくっていうか、こう習慣化していくということが必要になるわけなんですよ。これは私たちも同じですね。今までの以前の生き方というものがあって、それでイエス様を信じた後に私たちは一つ一つですね、この習わしっていうか習慣というか考え方っていうのを清められていく必要があります。で最後の2節、以上が動物と鳥、また水の中にうごめくすべての生き物と地に群がるすべての生き物についての教えであり、それによって汚れたものと清いもの、食べて良い生き物と食べてはならない生き物とが分けられるのであるということで、こういう分け方を神様がしておられますですね。はい、ということでね、これが初っ端から出て最初は皆さんびっくりしたかと思いますけれども、こういう感じで読んでいくと分かりやすいです。で次回は12章、出産時における、女性の、このお母さんから出てくる血ですね。でこれによって汚れの期間っていうのが出てきますけれども、これが、本当にまた大事な汚れについての一つ重要な教えが隠されていますですね。楽しみにしていてください。お祈りします。愛する主をありがとうございました。あなたがこのように素晴らしいこの教えを与えてくださったことを感謝します。今のイスラエルたちもコシェルを守ってますけれども、その彼らの生活から本当にキリスト者もこの世から清め分かたれているということが教わります。本当に私たちが世の人とはからこのなんか対立が起こったりしているとか、何かあんまりうまくいかないとか、そういうところでこの自分がこう嫌な思いになったりするかもしれませんけど、むしろそれは喜ばしいことで、主よあなたはこの私たちを清め分かったから当たり前なんだということを教えてくださったことを感謝いたします。なので清めを全うしなさいとあなたは言われましたから、私たちがこの他の人と違うということを恥と思わずに、むしろ誇りに思って、主にあって誇りに思って生きることができますよ。どうぞ助けてください、力つけてください。どうぞ残りの1週間もあなたが豊かな祝福を一人一人に注いでくださいますように。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。